どうも、タカです。今回はですね、集客について、いよいよですね、話していきたいと思います。はい。でですね、この集客こそが、一番、まあ、このネットビジネスをしていっていく上でですね、かなり命といっても過言ではない、分野というか作業ですかね、であるということをまず意識してほしいです。で、まあ、ネットビジネスと言いましたが、まあ、セドリとかですね、あと、まあ、ヤフオクとか、そういうのはあまり必要ないかなと思うんですけど、まあ、特にアフィリエイトですよね。は、まあ、命と言っても過言ではないというくらい重要だよということを、覚えておいてほしいなと思います。はい。なのでですね、まずは、第1章、第2章、第3章、で、第4章が多分これだと思うんですけど、この流れの中で多分一番最初にやらなきゃいけないのが、この集客だと思うんですよ。なので順番的にはまず、この章で話したことを、最初にやるべきという感じですね。はい。というぐらい重要な集客ということです。で、まずですね、まあ、今僕がこれから喋るのは、まあ基本的にメルマガにおいて、手のことを話すんですけども、まあ、いわゆるメルマガ読者を集めるっていうことですね。まあ、ただ、もし、Facebook だけでビジネスを展開していきたいっていうのも、まあ、それは可能であるので、まあ、Facebook に置き換えて、考えてみたり、まあ、Twitter のビジネスをどうしても一番やりたいという方は、まあ、フォロワーの集めるにはどうすればいいかっていうことに置き換えて、聞いていただければなと思うんですけど、一応としてはですね、メルマガについてのことで、思って話していきたいと思います。はい。で、まずはですね、基本的にですね、まあ、いつもまずアメブロからどうやってとか、ツイッターからどうやって集めるかということを話して、ランディングページはどうやってっていう風に話すんですけど、今日はもっとその根本的なことを話していきたいなと思います。で、基本皆さんが集客する時の発想としてですね、やっぱりどうしてもこう集客した後にステップメールでどうやってまずは安定収入を作っていこうかという、そこをまず注目してしまって、でそれに悩んで結局どうしたらいいか分かんなくて止まってるっていう感じの方が多いんですよ。それかそのステップメールをどうすればいいか分かんなくて、で結局集客もやってないみたいな感じが多いし、僕もまあそうだったという感じですね。ということなので、とりあえずですね、まずは、ステップメールは考えなくていいということです。はい。まずはリアルタイムの、直接送るメールの方に、集中してほしいなと思います。で、もしステップメールをやりたいんだったら、最初の自己紹介とか、まあ、例えば、なんでアフィリエイトをやってるかとか、アフィリエイトにおいてのこう、まあ、信念とか、哲学とか、美学とか、そういうものとかを教えるっていうことをした方がいいと思いますね。つまり、あれですよね。3通ぐらいでいいんですよ、最初は。もう、これだと思う売り込み以外の、どうしてもこう、話したくて仕方ないことですね。これから自分のところに来てくれる人に、もう自分がビジネスにおいて、でもいいし、それじゃなくてもいいんで、もうとにかく話したいこと、話したくて仕方ないことですね。まあ、例えば僕だったらイラストとか、 習いちゃってる人だったら習字を見せて、できるだけ魅力的にな、あの見られたいというところをですね、自慢話でも別にいいと思いますし、という感じでどうしても話したいことをですねっていうのは多分勝手に出てくると思うんですよ。いや俺のあれだけは負けないみたいな、それをまずステップメールに組んでおいて、まあ売り上げはもう後からという感じにまず考えた方がいいと思います。はい、ということでステップメールをまず考えなくていいし、ステップメールの報酬目当てで集客をするっていう考えをまず捨てた方がいいと思います。じゃないとですね、かなりステップメールの部分で足踏みしてしまって、まあもったいなく集客もやっていなかったっていうケースが多いですね。でですね、うん、まあそうですね、僕も最初そういう感じでしたし、まあなぜそんなに足踏みをみんなするのかっていうとですね、これでステップメールの報酬が出るなら別にいいんですよ。ただ、いきなりステップメールで報酬を出すっていうのは多分最強難易度なんですよね。僕もやってみて分かりました。僕でもリアルタイムで売り込みをしたのをステップメールにするんじゃなくて、いきなりステップメールで1つ目からこう書き始める、で、まあ、仕組んだやつってことですよね。それで売り上げを出すっていうのは多分最高難易度だと思いますので、それをいきなり初心者がやるってことはまあ無理な話ですよ。それで売り上げを出すっていうのは、でそれで売り上げ出ないな、どうしようってあってずっと悩んでいて、多分半年ぐらいかかっても、まあ、正直難しいと思います。ステップメールでいきなり10万とか出すの、それで半年悩んでいるんだったら、その間でリアルタイムをのオファーをやって、それをステップメールにした方がもう売れてます。ということで、まずステップメールというか、まず発想は、まあ、ステップメールでオファーをするっていう発想はまず捨ててください。それとは全く違う目的で集客をしなければいけないということですね。はい。で、まあステップメールの報酬とかそういうので、集客、その目的で集客をすると、まあ、長続きしないし、そもそもとしてつまらなすぎる発想なんですよね。そのステップメールで売り上げを出すっていうのだけは、要するにお金が発生させる入り口にポイポイポイポイ突っ込んでるだけという感じですので、その発想ではちょっと面白くない、イコール長続きしないっていう感じだと思います。はい。で、まあどうすればいいかっていうことなんですけども、まあ自分のですね、仮想フィールド、まあ一章で話したやつですよね。仮想フィールドをまず意識するということですね。まあ自分のまあ、フィールドとか、そういう部分ですよね。それを、まあ、イメージ的に作り上げる、まあ、自分で勝手に作っていいっていう感じですね。というか勝手に作らなければいけないという感じなんですけども、まあ、これは時間がかかってもいいです。はい。で、これを、まあ、もしアフィリエイトをやるんだったら、もうアフィリエイトをやるとしたら、その自分のビジネスのもう大黒柱として考えてください。つまりメルマガをやれば早く稼げるなって言って、メルマガを取り入れようぐらいの発想ではなくてですね、もうそのメルマガっていうツールを使って、自分の仮想空間を作り上げて、その仮想空間がもう自分の分身みたいな、そのぐらいの勢いで、それを主体としてほしいなと思います。その自分の仮想フィールドですね、それを主体としてほしいなと考えてますね。まあ、もっと言うと、一番いいのはその大体最終的に1000人くらい集まったその自分のチームとかですよね、それを一番主体にしてほしいなと思います今後ですけども。 はい、でまあ最初はまだないと思うので、今後作っていくチームの構想図とか、あのメルマガ、リアルタイムのメルマガでの空気感ですよね、イメージとか、それを大黒柱にしてほしいっていうことなんですよ。でそれを存在させるために集客をしてほしいっていうことですね。その一番大切な自分のイメージの世界を実現するために集客をしてほしいということです。はいですね、この仮想フィールドを継続させるためです。このために、まあお客さんとかファンとかを、まあ、ファンを増やすっていうとか、クラスを、学校でいうクラスを作るために集客をしてほしいっていう発想を持ってほしいなと思います。はい、そうですね、まあ、ステップメールの報酬とか無料オファーを流す小遣い稼ぎをするためとかではなくてですね、まあ、自分の仮想フィールドを、まあ、資産ですよね、いわゆるそれを持つために、資産と言ってもちょっと面白くないなと思うんで、もっと面白いものですよ、この仮想フィールドっていうものは。まあデジタルネットワークの世界にある自分の仮想フィールドっていう感じですよね、って考えると絶対面白いですから。はい、なのでまずこれを、こういう考えをまず持ってほしいなと思います。でこの上で集客をしてほしいという感じですね。これだと長続きするんで、はい。でまあ具体的やり方なんですけども、やっぱりですね、SNS 集客を推奨したいと思います。はい、でまあ見込み客がちゃんと抽出できるなら無料レポートを使ってもいいと思ってます。はい、まあ、2つ理由があるんですよ、 SNS にした方がいいっていう理由が。もうちょっと言うと3つですけど、まあ、1つが、とりあえずあの成長するとしないっていうことですよ。つまり無料レポートだったら、連発しなきゃいけないんですよね、当たるまで。で当たっても別にそれって成長しないじゃないですか、一定の読者数というか。で当たらないっていうのは、まあ人気がなかった無料レポートで誰からも見られないで、あの奈落の底に埋まっていくっていう感じです。でも SNS だと変えれるじゃないですか、常に。 Twitter だったらつぶやく内容変えたり、プロフィール画像変えたりとかすいません、とかアメブロだったら、まあデザイン改良したりっていうか、まあもう何でもできるんですよね、日々日々、まあ、進化できるっていう感じですね。でそれなので SNS をやってほしいっていうのもあるし、もう一つがあの発信する内容を自分のイメージを外側に出せるってことですよ。まあ、もしメルマガをやってれば、そのメルマガの、コピペをSNS に、まあ、ブログとかに結構貼り付けて投稿っていう方がほとんどだと思うんですけど、まあ、僕も、まあ、若干変える、ブログ用に変え、あの文章の、まあ、語尾とかを変えるってことはありますけど、まあ、基本的にはほとんどコピペです。なのでメルマガで自分のフィールドの仮想イメージをそのまんま SNS に反映させることができるんですよ。だから共感してもらえるお客さんを引き寄せれるってことですよね。でも無料レポートだったら、まあその仮想フィールドのメッセージを込めた無料レポートを出せばいいんですけど、必ず自分のメッセージって変わるので、その都度あのしっかりと作らないといけないし、まず審査に結構めんどくさいし、せっかく作っても落ちたらあれですし、一回出すのにかなりのボリュームを貯めてから出さないといけないっていうことで、まあめんどくさいプラス時間がかかるってことですよね。でも SNS はリアルタイムで、どんどん発信できるという感じですね。はい、しかも SNS 同士が育てばそれをリンクさせたりとかも、まあ、とりあえず何でもできるっていう感じなんですよ。なので、SNS をまあやった方がいいんじゃないかなという感じですね。はい、あ他にも、探せばいっぱい理由は出てくると思うんですけど、そうですね、ちょっと声がガラガラで申し訳ないんですが、はい。で、 もう一つの理由がですね、 SNS とかだとわこの人すげえやと思ってメルマガに登録しますよね。でも無料レポートの場合はレポートをダウンロードしたら勝手にあのメルマガに登録されてるって状態になるんですよ。まあ、つまり SNS は自分の意思で登録するってことですよ。でも無料レポートはこちら側の意思で登録させている状態になるってことですね。つまり、まあもうお分かりかとは思うんですが、自分で進んで登録したのと勝手に登録させたられたのだったら、もうそもそも根本的にメルマガに登録したスタート地点が全く違うってことですよ。っていうことですね。まあ無料レポートは勝手についてきたおまけみたいな感じなんですよ。でも一番集中してほしいのはこのメインメルマガを一番読んでほしいわけですよ。でも無料レポートだったら勝手についてきたから読む読まないはどっちでもありってことなんですけど、 SNS だったら自分で登録したってことはそのメルマガを読むのが目的で登録したってことなんですよ。まあ、もちろん無料特典目的とか、あとは、もしかしたら途中で読まなくなるって可能性ももちろんあるんですけども、まあ全然スタート地点が意識のレベルが違うので、なので無料レポートやるんだったら、まあ、先ほど言った、見込み客抽出の仕組みが作れるんだったら無料レポートから取ってもいいと思います。まあ方法はですね、無料レポートの最後の方とかにこういうメルマガをやってるんで、もし興味がある方は、まあ、特典で釣ってもいいと思うんですけど、こっちメルマガがあるんで、もう一歩先に進みたい方は登録して、しっかり毎日読んでみてくださいって書いて、そこから登録してもらって、自分の意思を発生させるってことですね。そうができれば無料レポートをやってもいい。というか、無料レポートをやるんだったら、必ずそれはやった方がいいかなと思いますね。はい。という感じですね。なので僕は SNS を推奨するし、そっちの方が簡単だと思います。はい。そうですね。でその中でさらに現時点での SNS って言われるものの推奨はやっぱりアメブロとツイッターですね。 Facebook はまだ僕研究中なので何とも言えないんですけども、一応アメブロとツイッターだけでもだいたい1日10人くらいは集客、まあもちろん波はあるんですけども集客できてるので、多い時だと20人とかになります。はい。ゼロって時はないですね。絶対にはなかったですね。熱が出た時とかも自動的に入ってきてたりするんで、ゼロってことはないんですよ。まあ割と集まっている方かとは思ってはいるんですが、はいですね。まあアメブロとツイッターが一番、まあ、簡単かなと思いますね。ワードプレスとかだと時間がかかるのであれば、はい、まあ成長するともう完全に安定するんですけども、ワードプレスは、はい。で、まあ、極力ですね、最初のそういう企画を成功させるまでは手動でやった方がいいと思います。まあ、なぜかというとツイッターでツールを回せばいいなと思ってツールを回してもほぼほぼ集まらないんですよ。そのランディングページに登録してくれる人って、まあランディングページっていうのはメルマガに登録してもらうためのページっていう、よくある縦長のちょっと短いみたいな感じのやつがありますよね。あれのこと言うんですけど、まあそうですね、手動でコミュニケーションをやって、あこの文章なら登録ってか興味持ってもらえるんだっていうものがわからない限りはですね、ツールを回しても意味がないということですよ。なのでまずはどういうニュアンスでアプローチをかければ登録してもらえるかっていうのを、調べて分かった上でツールに落とし込むということをしてほしいと思いますよ。まあ、例えば分かりやすい具体的な例で言うと、メッセージを送ってみてこのメッセージなら反応が取れるっていうことが分かったら、そのメッセージをそのまま例えばツイッターのツールの DM の機能に文章を入れてセットしておくとか、これが自動化ですよ。 ただその文章を発見してないんですよ、普通の人は。これがいいというものを実験してないってことですね。でそれが分かんないで適当に文章を作ってツールに入れても、まあ、当然効果がないわけですよ。だから効果のある文章を自分で調べたりするっていうことが必要だったりするわけですね。はい、本当に一部分の話ですけども、そういうことをまずしてからツールに落とし込まないといけないので、まずはツールは使わない方が僕はいいと思いますね。アメブロも同様ですね。はい、どういうメッセージを送れば反応が出るかとか、っていうのがあったりするし、どういうキーワードがいいのかとかも全部、調べないと、ほぼほぼ意味がないということです。なのでまずは手動でやることを、おすすめしますね。はい、という感じですね。ただですね、で、まあ、集客を、まあ、できたとして、してもですね、まあ、どうしても売る力がないと、思うじゃないですか。ただし、まあ、もちろん必要なんですよ、売る力は。まあ、ただしですけど、僕が思うにですね、ていうか僕の経験上ですけど、8対2の法則っていうものがこのように存在するんですよ。黄金比っても一応黄金比の、一部分でもあると思うんですけど、まあ、そういう数字が、この世にはというか多分地球だけかなかわかんないんですけど、まあ、ちょっとスピリチュアルな話になるとあれかもしれないんですけど、まあ、8対2の法則っていうものがありまして、まあ、全部8対2に分けられるっていう法則があるんですけど、まあ、つまり、あれですね、人生でいいことがあることは 2割とか、まあ、お客さんが100人いて絶対興味を示す割合は2割とか、そういう8対2に分けられる法則があるんですよ。あと成功するやつは2割とか、実際もっと少ないかもしれないですけど、まあ、基本的には8対2になるということですよ。はい、まあこれは多分多く見積もって2割って言ってると思うんですけど、実際多分もっと少ないなと個人的には感じるんですが、まあゼロではないってことですね。つまりどういうことかっていうと、例えば1000人集めますよね。協賛リストだったら正直意味ないと思うんですけど、自分でちゃんと登録してもらった人を、まあ、1000人集めたとしましょう。でそこに、まあ、オファーをしていきますよね、1000人。すると、まあ、どんなにかすい配信者です、でもですね、一応購入者っていうのが現れるんですよ。まあ、もっとわかりやすく言うと、もう毎日毎日無料オファーしか送らない人がいたとしても、登録される人ってのは絶対出てくるんですよ。はい。で、まあそう送りまくってる大御所さんとかもいるじゃないですか、やっぱり。でそういう人たちってかなり稼いでますよね。つまり何を言ってるかっていうと、かなり集客に力を入れてるんですよ、そういう人たちは。オファーっていうよりは集客に力を入れてるという感じですね。まあつまりもっと言うと、集客さえマスターできれば一応は稼げるっていうことが言えてしまうんですよ。つまり毎日は無料化のコピペだけ送っても制約は出るんですよ。僕も一時期そういうメールを配信してた時はあったんですけども、もう余裕で制約が出てました。なので、まあ、濃い読者っていうか、自分で登録してもらった読者っていうのが一応条件かなと思うんですけども、法則的に、まあ多分法則でかなと思うんですけど、法則的に、必ず購入者は出るっていうことですね。はい。もちろん、ちゃんとオファーすると思って、と効果は上がるんですけども、絶対購入者は出るということです。ただこれが10人とかだったらゼロかもしれないんですよ。ただ100人とかだったらもう3とかになるわけですよ。つまり逆を言うと、どんなにいいオファーができても集客ができないと購入者は現れないということですよ。だってもしめちゃくちゃセールスが上手い人だとしても、 10人例えばまあお客さんがいたとしても超うまいセールスをしてももしかしたら10人だったら誰も買わない可能性あるじゃないですか。なのでいくら少なくても、まあ売り上げが立たない可能性があるってことです。でも逆に多いと売れるってことですよ。で、まあ、よく、すごい上の方とかがリスト20人で、まあ、制約 80% 超えとか言うんですけど、あれっていうのは、まあ、レポートとかにもまあ僕は書いてるんですけど、あれっていうのは最初に絶対その下に1万人とかの読者がいるんですよ。でその中からこちらに登録してくださいと言って登録させたのが、まあ、20人くらい、本当に興味ある人お願いしますっていう感じのオファーを出して、まあオプトを取るっていうことですよね。あの新たにランディングページを作ってそちらにあの登録させる、つまりあのフィルターをかけてふるいに落としてる状態ですよ。でその意味での20人で制約率 80% とかって言ってるわけですよ。つまりその下には膨大に人がいて、やってるんで、つまり1万人にオファーしたのとほぼほぼ同じ意味っていうことですよ。まあ確かにふるいにかけられたりして精度は高まってるかもしれませんが、結局1万人にオファーしたってのと同じことじゃないですか。なのであの20人いれば稼げるやとか思うってかそう言う人もいるんですけど、実際その下に大量の、そうですね、お客さんがいたということですよ。じゃないとありえないですよ、そんなことは。はい、まあ黄金比的にもありえないわけですよ。なのでそういうことを言う人は基本的にあの抽出した後の話だと思ってください。なので絶対集客っていうのは重要だという感じなので、まあ、ぜひですね、それを知っておいてください。はい、でですね、まあ、このアフィリエイトですよね。特にアフィリエイトで大きな結果を出したければ、まあ、この集客っていうのがまあ最重要項目になると、いうことです。はい、まあ、アメブロ、まあ、メルマガをもしやらないとしても、アメブロでもツイッターでも、まあ、何でもそうなんですけど、集客が命ですよ。アメブロでも読んでくれてる読者さんを読者数がかなり大きな武器になるし、まあ、基本的にブログを読んでくれる人っていうのは読者さんがすごい多いわけですよ。もちろんそれ以外のただブックマークに登録してるだけっていう人とかもすごい多いんですけど、はい、とかあとツイッターだったらもうフォロワーですよね。フォロワーが命って感じですよね。はい、で、まあ、メルマガだったらもうこの集客一本綱なんですよ。じゃないともう直接お客さんにこう送るわけですから、もうそのメールアドレスがもうほぼほぼ 100% の要素じゃないですか。なのでメルマガはもう集客がないと運営することは不可能だということです。はい、まあ、ただし一番一気に効果を出せるのも、長続きするのもお客さんが離れにくいのも、この仮想フィールドっていうのを一番作れるっていう意味でもメルマガがまあ今のところだと僕は、ダントツかなと思います。はいですね、まあ、どう考えても僕はそうかなと思うので、でもしこれが嫌ならですね、まあ、お客さん全く関係ないヤフオクとか FX 株これらに行くしかないと思います。はい、まあメルマガよりは、まあ、ぶっちゃけ楽しくないと思うんですけども、なのでもしまあ、僕が言ってるこういう仮想フィールドを作ったりしてもうほぼほぼ一生の付き合いですよね、これは。まあ、もちろん離れていく人もいるとはいえ、まあメルマガとかでっていうか、まあアフィリエイトで稼いでいきたかったら、この仮想フィールドを作る以外の手はないと、思っています。はい、なのでそうですね、まあ今から10万人の読者、まあ、リストをメルマガ読者を集めるっていうのもかなり難しい話ですし、本当にやるとしたら多分1000万とか投資しないと無理だと思うので、はい、まあ不可能とは言いませんけども、やるのは無理なので僕たちのできる戦略っていうのは 仮想フィールドを作ってグループを作るってことですよ。そういうことです。なのでその領域をまず認識しないといけないということですね。その、仮想フィールドという概念をまず持ってほしいということです。はい。なのでリストをガバッと変えない、僕たちっていうのは、もしいたら申し訳ないんですけど、僕たちっていうのはこの概念を持っていないと、そのグループとか仮想フィールドを作っていくっていう概念を持っていないと難しいよという話ですね。で、その概念を作るためには集客が、命っていうか、もうそれが一本綱というお話でした。はい。っていう感じですね。まあ長いことコンテンツで話しましたけども、かなり、まあ、重要っていうか、もうこれを知っておかないと本当にそれこそ危ないっていう感じのことを話したと思います。はい。っていう感じですね。なのでまずは最初の第一章で構想とかありますよね。分かりやすい図で説明したりもしたんですけど、まずはあれを意識してほしいですね。で、あれをちゃんと、理解してそれを作っていくために全ての作業をやるってことですよ。ブログ更新するのも、ツイッターやるのも、集客をするのも、オファーをするのも、まあお金目的はもちろんあるんですけど、それ以前にその仮想フィールドを組み立てていくために、他のことをやるってことです。はい。つまり中心にあるのは常に、自分のその仮想グループとか仮想フィールドが絶対中心にあるんですよ。で、それを運営させて一生ずっと育てて一点をどんどん拡大させていくために、ためだけに他のものがツール的にあるっていうことですよ。集客とかもブログ更新とかも。なのでそれらも、道具です。本当に一番注目するのがその仮想フィールドとかグループ、それを、もう心臓として動かしていってほしいなと思います。そうですね、この構想ですね。この構想を持ってメルマガを運営してほしいなと思います。このマインドがあるだけで全然違いますよね。何にもこれを、この考えを持ってないと、第一章で渡したダメな方の図あるじゃないですか。まあ、このメルマガ、集客のメルマガを送るときにもう一回その図を載せようと思うんですけど、まだメルマガは書いてないんですけど、ダメな方の図だと、森に向かって叫んでる状態ですよね。あれだと、もうコミュニティっていう概念も全くないし、ただメールをもう見知らぬ、わけのわからない読者さんにこう送って、いやもうダメだって言ってる状態ですよ。そりゃダメだですよ。はい。ただしっかりとしたこのいい方の図ですね、フィールドを作って、もう勝手に喋っていいんですよ。その作り方っていうのはそれしかないです。自分がもう勝手に決めて喋る、まあ、イメージですので勝手に決めれるんですよ。それをただ知るか知らないかの差ですから、これを知らないとできないですけど、知るともう喋るだけでいいんですよ。なのでこの概念は絶対入れておいてくださいということですね。この概念があるだけで 0.1 秒で作れるわけですよ。文章を書けばいいんですよ。〇〇軍団ですと、それでもう完成するんで、まあ、なのでもう知ってるか知らないかが超でかいわけですよっていう感じですね。なので図のイメージをもう頭に焼き付けてですね、このイメージを作っていくために、作業をしていくという感じですね。イメージがあるとメルマガはできます。はい。まあ、ただあれがないと、できません。そして概念があると、無料オファーをコピペで連発するのは意味ないとか、大量にアフィリリンクを送りまくるのがダメな行為っていうことに気づけるんですよ。まあ、なぜかというとコミュニティの人たちが逃げていっちゃうからということですね。無料オファーもコミュニティの人たちが嫌がるからということです。特典をつけるとかなら別ですけど、はい。なので正しいメルマガの運営方法を知っちゃうとですね、どうすればいいのか、そして何をしちゃダメなのかってことが自動的に 分かってきます。はい。でどういうメルマガを書くと喜ばれるのかっていうのも全然全部分かってくるんですよ。っていう感じですね。まあ、なので、そうですね。この概念がないと無理っていうことです。メルマガで成功するには、はい。まあこの概念がなくても成功するのが、まああえて言えば集客をめちゃくちゃできる人っていう感じですね。まあそのぐらい集客が大事っていう話なんですけども、まあまずはですね、この概念とかやり方を全部理解して、まあ、第2章ですね、特に第2章で言ったあのお客さんを行動させていくっていうのをやったりしていくと絶対メルマガでは稼げるかなと思うんで、これを何回も聞いて、まあ、片っ端から実行していくと、メルマガで食っていくことっていうのは、できるかなと思いますので、ぜひぜひやってみてください。はい、まあ、かなりのボリュームでしたが、多分これで、ちゃんとやると生き残れるかなと思いますので、まあ、ぜひですね、やってみてください。以上、長くなりましたが、タカでした。